じゃあ後編を、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
マネージャーでこうできない人に対してどう、できない人っていうか、まあ、いわゆるネガティブフィードバックをどうやってるのかってすごく関心があるんですけど。
ああ、はいはいはい。
なんか話していいのかな。まあいいか。
うん。いいんじゃないですかね。
いい
か、
僕のアイデアというか、その、まあ、愚直に伝えるしかないよなと思っていて、はいはい、
そうですね、うん、でもネガティブフィードバック本当大事なので、うん、僕もやっぱりその、まあ、本当セオリー通りって感じですけど、やっぱり1対1で呼んで、うん、まあ、みんなの前でしないっていうところと、ね、うん、まあ、本当に真剣に話すのと、まあ、責めないというか、うん、本当に率直にそう感じている事実がもあるからっていうので言いますね、
は
い
は
い、
うんうん、なるほど、まあ、そうですね、それしかないですね、
うん、
でも期待っていう形で言うことは気をつけてますね、僕は、
うん、
なんか組織なのか僕なのかその時の主語は分かんないですけど、
うん、
今よりちょっとできてほしいっていうところが期待されてるところなんだよっていう伝え方をするようには心がけますね、うんうん、
ああ、なるほどね、うん、できてないよっていうんじゃなくて、もっと、はい、我々期待しているよっていう言い方ですね。
そうですね。
なるほどね。
だからそうですね。そのパフォーマンス面だとやっぱね、そういうのがいいですよね、
うん。そうですね。
あとはやっぱりなんか遅刻とか、うん、なんかエッセンシャルなものもね、あったりするから、うん、そういうのはもう率直に言うし、
あ、まあそうだね、うん。そこはもう、うん、期待するわ、それ。
早く来ることを期待してるんだ。だからそこもやっぱ使い分けも必要ですよね。
うん、まあ、遅刻に関してはこれは、あれですよね、まあ、その会社がどういう体制を取ってるかにもよりますけど、
そうですね、
うんうん、その遅刻っていうふうに僕らが言ってるのは、そのみんなで決めてこの時間に来ようってなってるの
を、ね、ルール
を守るっていうことに対してですね、
うんうん、そうですね、うん、そうですね、そう、確かにそこをね、誤解までのケースがあるから、
そうそうそう、以前確かその話を
そうです、ね、
おっしゃった時に、なんか
そういう
ツッコミをいただいた気がしたんで、
そうそう、そこね、やっぱいろいろコンテキストがある、
そうですね、
もちろんそうですね、でちょっと話は変わる感じですけど、あの、うん、はい、まあ、その手も動かしてらっしゃって、はい、まあ、事実上多分テックのリードっていうようなことをされてると思うんですけど、うん、なんか技術こうロードマップみたいなものを作ってるみたいな話を伺いましたけど、
はい、そうですね、あの今一般で取り組んでることとして、まあ、私だけじゃなくてその CTO とか、てかまあ CTO がその責任者なんですけど、うん、とかまあ、あの他数人であの技術のロードマップというのを作ってまして、
うんうん、
まあ、何かっていうと、まあ、多分どの会社もとかサービスもそうだと思うんですけど、うん、結構成長痛というか、
うんうん、
成長するに従って溜まってくる技術的負債とか、うん、あの本来追いかけるべきだけど時間がなくて取れあのできてないこととかっていうのがあると思うんですね、
うんうん、
で結構あのクイッパーもそういうのが多くて、
うん、
ただこれまでそういうなんていうんですかね、技術的な旗振りとかを、うん、あんまりできてなかったので、
うんうん、
結構山積みだけどなんか開発タスクも山積みだから、
うんうん、
これ永久にできないよねみたいな、じゃあもう会社辞めるかみたいな、うんうん、そういうまあこともあったんですよ、恥ずかしい話、
はい、
でまあそれだとやっぱ良くないよねっていうので、うんうん、まあ今だと1年ですね、1年先にこう、うんうん、我々はなっているべきだとか、こうなりたいっていう姿を描いて、うん、でまあそこから逆算して今月は大体こういうことをやっていきたいと思いますみたいなのを、例えばウェブのAPI とか、うん、ウェブのフロントとかネイティブとか、うん、データとかそういうセクションでそれぞれ作って、
うんうんうん、
でまあアップデートを随時共有したりとかしてるっていうのを今年から始めてますね、う
ん、なるほど、
うん、
面白い取り組みですね、
うん
うん、まあ、そこをこう目を背けずにまず向き合ってるところが素晴らしいですよね、
そうですね、
はい、1年後の姿をこう描けるっていうのもすごいですよね、
そう、必ずしもその例えば今から今日描いた姿が絶対正解だとは全く思ってなくて、うん、常にアップデートされていくべきだと思ってますと、
うんうん、
ただその地図がないとですね、船がどこに行ったらいいかよく分かんないんですよね、
うんうんうん、
でそれぞれエンジニアがこう改善タスクとかをやってくれてるんですけど、うん、まあそれもなんかそもそもどこやるんだっけみたいな、こう、旗振りがないので、なんかみんな違うことやっちゃうとかっていうのはあると思ってます。うんうん、だからそういう意味でこう、目印的なことですね。う
ん
う
ん、なるほど。
はい。で、あとは、当然ですけど、非エンジニアの人たちが、いて、で、 別に非エンジニアの人たちってエンジニアリングを軽視してるってことは全くないと思っていて、単純にブラックボックス化しちゃっている、で今どういう負債があるのかも分からないし、言ってくれたらもっと良かったのにみたいな話とかをすることがあって、でまあそういう意味でももうちょっと抽象化してこういうことをやってきますっていうのを非エンジニアにもちゃんと説明するっていう役割も兼ねてます、
うん、素晴らしい、うん、そこでこう興味がいくのが2つあって、その、はい、その1年後の理想の姿っていうところをまあ、誰がレビューするのかっていうのもすごい理想すぎても良くないじゃないですか、うん、やっぱその事業とのバランスがやっぱあるんで、はいはい、それがその妥当なラインっていうのがどういうふうに判断されているのかなっていうのと、やっぱその事業の開発っていうところとのそのコストのかけ方の割合っていう、そうやっぱコンフリクトを起こしやすいと思うんですけど、そこはこう誰かこう判断される方がいるんですか？
まず誰が決めてるのかでいうと、素案を作る人はちゃんと一人決めていますね。まあその人が責任者ぽい立ち位置ですね、なんかみんなで話すとですね永久に決まらないので、うん、まあそこはちょっと一人立ててますと、はい、でただ壁打ちというか下書きを、まあ、私であればその全メンバーワンオンワンしてるメンバー全員に見せて、こう行こうと思ってるんだけどどう思いますかとかっていうのを全員に聞いて随時それをアップデートするっていうことをやってますね、
は
い
は
い
は
い、
じゃあその現場の方々はちゃんと自分の思う、うん、入れたいことも言う機会があるし、うん、まあ、逆にね、ケミさんみたいにマネージャーでちゃんとこういろんなわがままが言えないっていう事実も知った人が最後の落としどころを見つけてるっていう感じなんですかね、はい
は
い、
そうですね、うんうんうん、でリソースの話でいくと、うん、やっぱりどうしても後回しにされがちな話題だと思うので、
うん、ほっとくとそうですよね、うん、
はい、今1割2割最大2割までは、うん、その工数を、まあ、スプリントのプランニングとか定常的に使っていくことにしようっていうのを、うん、経営陣とかと話して合意したっていう感じです
ね。
な
る
ほ
ど、分かりやすいですね、うん、じゃあもう開発にかかるコストの2割はそういったものに投資していくっていう合意を取ってやってるってい
う、そうですね、
うん、それは素晴らしいですね。
素晴らしい。
ただもう始めたばっかりなので、まあちょっとうまくいくか分かんないですけど、
いやでもなんか良さそうですね。そうですね、そうやっぱそこ2割って明確に決まってるっていうのは結構多分重要で、うん、こういうのってエンジニア、ね、の立場からするとやっぱりどんどんやりたくなっちゃうケースもです、ね、うん、ありますからね、際限なくやっちゃうとか、うん、なるほど。
ちなみに技術ロードマップは誰発信で出たアイディアなんですか？
ですね、もともと本当に着想を得たのは、はい、さっきちょっとお話ししたんですけど、CA モバイルでしたっけ、はい、斉藤さんと、フィッパーのマネージャー陣で飲みに行った時があってですね、はい、その際に、その CA モバイルにカツを入れるためにそういう取り組みをやってますって話を実はお伺いして、う
ん、なるほど、
これだというので、真似してるっていう感じですね、実は。
なるほど。
なるほど。なんかその経営陣まで、話が行って経営陣の承認を取るって結構大変なことじゃないですか、
はいはい、
それの旗振りとかはもうそのさっき言ってたメインでやられる方が代表してやられるって感じですか？
そうですね、そこは CTO にお願いしてますね、うん、なるほど、やっぱりメンバーなので、
うん、あ、そうかそうか、そうです
ね、なるほどなるほど、やっぱそこは CTO っていうものがいるといいですね、そこのやっぱりちゃんと経営層にそこをそういう人が理解してくれる人がいてっていうのは大事ですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
ね、まあ、スクラムガイドの、ね、アップデートでも、
うん、
2017年のアップデートでも必ず最低一つは改善のバックアップを入れようという、
ね、全スプリントの優先度の高い改善に事項を入れなさい、
う
ん
う
ん、
もう明示されましたからね、
うん
うん、なるほど、
まあ、そういうことをやってる中で結構そういうことをリードするために必要なその要素とか心構えっていうのがまあ同じくあると思ってまして、
うん、
なんとなく僕が3つあるかなと思っていて、まず一番大事なのが信頼貯金というか信頼関係かなと思ってますと、うんうんうん、まあすごくわかりやすく言うと、まあそんなエンジニアで技術力ない人がこれやりたいんでやりますとか言っても、まあ誰もついてこないじゃないですか、だからやっぱりそこは日頃の行いというか、まあそこはちゃんと信頼を得てそれでやる必要があるというのがありますと、であとはなんか 技術力というか、まあ、実現力みたいなのがあるかなと思っていて、うんうんうんうん、何かというと、まあ、当然技術的なチャレンジが入ってくる領域なので、なんかうまくいかないこととか結構出てくるんですよね、うんうん、なんかまあそこでいざという時頼りになるとか、うんうん、なんか若干辛いことでも殴り倒せるみたいな、うんうん、そういう腕力がある人みたいなことが大事かなというのと、あと最後がカリスマ性というのはあんま適切か分かんないんですけど、うんうんうん、まあ、志みたいなのが大事かなと思っていて、例えば、なんていうんですかね、そのさっき1年後の姿を描いてるって言ったんですけど、うん、その1年後の姿がそんなに魅力的じゃないと、
うん、
まあなんか
そうですね、
うん、そうだよねってなるんですよね、そうだテンションを上げれるようなちゃんとこう、うん、あるべき姿を描いて、それをこう、うん、なんていうんですかね、ストーリーテラーというかストーリーを含めてちゃんとメンバーをこう鼓舞できるような、うん、振る舞いっていうんですか、うん、それが結構大事かなというのを思ってますと、うんうんうんうん、で今私がやってることで言うと、その、まあ、リアクトネイティブというのをクイッパーに導入していっていて、うん、で1年後には、まあ、少なくとも日本では一番リアクトネイティブで有名な会社になるっていうのが目標です。うんうんうん、これはなんかちょっとポジショントークなんですけど、うんうん、1日3回ぐらい行ってます。
ああ、なるほど、いいですね。
そう、ビジョンっていうか、すり込むというか、う
ん、繰り返し言うことが大事だって言いますからね。なるほど。いや、でも本当にそうだと思いますね。やっぱテックリードの話だと思うんですけど、うんうん、やっぱテックリードですからね、やっぱ実力的に十分ある必要があるし、うん、 でそれをちゃんと語れて実現できてっていうところが、うん、まあ絶対必要ですよね。うん、だから そう考えると、やっぱさっきの話にも戻って、そのやっぱ開発のマネージャーみたいなところで、うん、そういうのも全部一緒くたに語っちゃうと、うんうん、いや無理無理無理って、
いや無理なんですよ。
やっぱこれはやっぱテックリードっていう肩書きを関するには、やっぱそれが必要だってい
う。そうですね。
まあ確かにそうですね。
これをなんかマネージャーになったんだから、なんか開発リードもやってそういうのやってよ、うん、とは無理ですもんね。うんうんうん、
これもう一般論的な話なのかなと僕は思ってるんですけど、はい、うん、そのテックリードみたいな人ってやっぱりその技術力みたいなところが、はいはい、大事だよってなって、はい、そのビジョナリーみたいなところって、はいはいはい、あまり世の中の人はなんかそのテックリードの指標として持ってないんじゃないかなっていう気がしているんですけど、必要だと思われますやっぱり。あ、
もしかしたら会社によってテックリードっていうその言葉の定義がちょっと違うのかもしれないですね。普通にチームの品質を担保するとか、エンジニアのリーダーとして の、はい、役割だと確かに必ずしも必要ではないと思うんですが、うんうん、ただあると嬉しいですよね、うん、やっぱりそれぞれのチームでも、まあでね、なんか、ね、すごい暗い顔してるけどめっちゃ理由は正しいまあそれもいいんですけどね、それも全然いいんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱり、リードっていうものがリーダーシップを含むものなんだったら、やっぱそっちあるのが望ましいですよね。
う
ん、
そうですね。シニアエンジニアとテックリードってまたちょっと違うのかもわかんないですね。
ひょっとしたらオプションでもないのかもしれないですよね。そうですね。本来あるべきで、実はないケースもあるっていうのかもしれない。うんうん、まあ、それの見せ方がね、そのプレゼンテーションがうまい必要はないかもしれなくて、
そうですね。そ
う
です
ね。もうなんかすごいわかりやすい背中で見せてるとか、うん、はいはいはい、熱い。とシャルバ人にた飲み屋で語るとかでもいいかもしれない、
うんうん、そうですね、
うん、伝わるっていうことが重要
ですかね。そうですね、うん、ビジョンがあって、うん、それが伝わる状態にしているっていうのが必須かもしれないですね。リアクトネイティブの話が出ましたけど、はいはい、このちょっと僕らの文脈に無理やり乗せて話すと、はい、まあ、スクラムとか、ね、アジャイルだとその多能効果することが多くを目指す、はい、まあ、理想として目指すっていうのがあるんで、はい、うん、なんかそういう意味ではこれはすごく、
ね、夢があります
ね。そういう夢がありますよね、うん、だから本当に僕も前のプロダクトって Web、iOS、ネイティブっていうのがあったんで、はい、で iOS、Android っていうのがあったんで、それぞれにやっぱエンジニアをこう配置して作ってたんですね、うんうん、やっぱそうなるとやっぱね、やっぱリソースの確保、人人の確保とかもそうですし、うん、はいはい、の共有とかも難しくて、やっぱ辛いよなってのがあったんですけど、まあ、それが解決する一つの手段としたら、
うん、
アジャイル界にも朗報ですよね。まあ、こういうのってたくさん今までありました
けど、そうですね、
今回はでも良い評判を本当にいろいろと聞くので、
うん、
知らないながら、
うん、そうですね、なんというのかな、 多分技術的にその、まあ、過去タイタニウムとか、ね、まあいろいろな、いろいろな悲しい事件がありましたけど、まあ、そういうところで言うと、結構ネイティブコードを書いて JavaScript から呼び出すとかそういうこともできるので、っていう、まあ、技術調査をまあ当然した上で、導入した背景としては、結構クイッパーにその、React.js の開発者が多くて、一方でその、ネイティブ開発者がちょっと少ないみたいな状況があった。で、そこで、まあ、モバイル開発をもっとスケールアップするために、関われる人を多くして、で、かつ、そのフロント側のシステムと、なんていうんですかね、コードベースとか、マインドセットを同じように、できるっていうメリットを見た上で、まあ、メリットデメリット判断して今年はこれでいくっていうのをやってる感じですね。
そうですね、ウェブの JS の方々にとっても、まあ、活躍の範囲がまあ広がる。
そうですね、まあ、導入障壁が下がっているっていうふうに捉えた方がいいんですかね。
そうですね、
いやこれはそうなんですよね。僕の前の準備でよく話が上がってたんで、そういう観点でも面白いなと思いましたね。
そうですね、まあ、どっかのタイミングでなんかその今ビジネスをやっているとネイティブの方のアプリケーションとウェブの方のアプリケーションでなんかどっちも欲しいみたいなフェーズは来るサービスが多いんじゃないかなと、
やっぱりねそのネイティブだけに振るとかも難しいですしね、それなりにユーザー数も増えてきたりすると逆もしかりですもんね。
組織の話でいうとなんとなくですけどその私が今いるところだと結構ウェブとネイティブみたいなこう分けができてしまって結構断絶があったりとかっていうのがあったんですよ、てかあるんですよ今も、
はい、ありますね、あると思います、あるとこ多いと思います、はい、
でそうなるとそのさっき言った何でしたっけマルチタレント化みたいな話とかもなかなかうまくいかないしなんかお互い、本当は言いたいことあるみたいな状況になっていて、ね、まあその辺もで解決できたら嬉しいなと思っています。
そうですね。ちょっとした壁が、
いやなんかできちゃうんですよね、いつの間にか、なんでなんだろう、
やっぱすごい喧嘩になったりしないですかそういうの。
喧嘩にはなんないんですけど、なんか裏チラみたいなとこで言われてたりするのがなんかあんま良くないなと思うんですよ、本当はこうだけどさあみたいな、スラックのこうスラックで検索すると見つかるみたいな、よくないですよね。
ネイティブチームが、ちなみに開発プロセス、まあ、僕らのこのポッドキャストのメインである、
そうですね。
でいくとどんな感じなんですか。言える範囲でってなっちゃうと思うんですけど。
そうですね。なかなかですね、こうかっちりスクラムやってますみたいな感じではなくて、でさらに言うと。今社内に3つぐらいこう縦割りでビジネスベースでチームがあるんですけど、ちょっとチームによっても変わってくるところがありますと、普通に一般ユーザー、つまりアプリでいうとストアでこう自らダウンロードしてアプリを使ってくださるユーザーみたいなところでいくと、スクラムっぽいエッセンスを取り入れて開発してるんですが、ただ一方で教育サービスをやっていて、高校サーマーとかに導入していただいて、こう学校の授業中に使うみたいなケースもあったりしますと、そういうところだとですね、なかなかその開発スタイルだと、うまくいかなかったということがあって、ちょっと不本意ではないんですが、本意ではないんですが、ウォーターフォールっぽくなっちゃってる開発とかも、まあちょっとあったりしますね。
なるほど、なるほど。
なんというか、まあ、結構学校って必ずしも IT リテラシーが高い場所ではないので、なんかこう日々の変化を良しとしないパターンももちろんあるんですよね。なんか機能追加されて UI 変わってるけど、でなんか職員室大混乱みたいなことも結構あったりして、まあそれをどう捉えるかっていう話もあると思うんですが、なかなかユーザーを増やしていくフェーズではまあ期限きっちり決めてこの日から変わりますよとか、そういうコミュニケーションが必要な場合も今はあるという感じですね。
確かに。でもそのケースだと、ひょっとするとそのリリースコントロールをするだけで解決はできるのかもしれないですね。ちょっとあんま知らない中話しちゃってますけど。
そうだと思います。はい、
例えばその最近もデブさんでもされてましたけども、セールスフォースとかが全社的に400チームのスクラムをやっててっていうのがあるんですけど、あそこも 2B なんで、そんな毎日変えるなんて絶対できないので、半年に1回だったかなのリリースなんですよ。でもスクラムで回していて、そこでプ、要するにそのリリースをプールしておいて、リリースそのシップ プロダクションのシップは半年に1回っていう風にしているっていうのがあるので、だからそこはあのシップがあの必ずしもスクラムってスクラムが終わったからそこでシップしないといけないわけでもないですし、まあもちろんスクラム途中でシップしてもいいですしっていうのもあるんで、なんかそこがセットじゃなくてもいいから、なんかそこはスクラムで実はでそこだけが問題点なんであればスクラムでもできるかもしれないですね。
確かにおっしゃる通りですね、うんうん、あのウォーターフォールと言いつつ、まあ、バーンなんていうんですかね、あの結構習字でそのタスクの管理とか、うんうんうん、なんていうんですかね、まあ、バーンダウンで見える化したりとか、そういうことはやってるっていう感じですね。
確かにスクラムって言って一般的にイメージするようなリリースサイクルでできないっていうことですね、
うん、っていうことですよね。
それこそ月に何回
とか、ね、そうですね、
まあ、アプリだとしてもね1週間に1回とかできちゃうけど、うん、確かに学校の先生それ困りますもんね、うん、言ってもらわないとっていう、
そのすごい無責任に言うと、なんかそういうところから教師を教育していくみ
たいな。ああのそれは非常にいい指摘で、本質的にはそういったことをやるべきかなと思っていて、で実あの結構ですね、年齢層とかにも依存してくる問題で、例えば、まあ、日本ってですね結構これ言っていいのかな、まあ、ちょっとカットするかもしれないですけど、日本って結構先生教師の高齢化が進んでいるんですよ、うん、
なるほど。
で逆にあのフィリピンとかインドネシアでも事業展開してるんですが、うん、そっちの先生ってもうすぐ使いこなすんですよ、
はいはいはい、
だから結構ですね、もしかしたら先進国あるいは日本の現象なのかもとも最近思ってます、
ね、うん、ああなるほど、
多少ありそうな気もしますね、うん、
そのや
っぱ何が困るって業務が変わることが困る、
うんうん、
で業務が変えづらくなっているっていうのは問題点でもあるんでしょうね、はいはい、きっと、うん、その大きな機能変更があると、うん、オペレーションとか機能が変わるっていうところが、
うんうん、なるほどな、
うん、なんでちょっとちゃんとはやってきてなくて、うん、まあ、部分的にプラクティスをつまみ食いして、なんかこう、それっぽくしているっていう感じですね。で、以前、実はですね、スクラム開発支援グループという、なんか、うさんくさいグループ名のところで仕事をしていたこともあってですね。
それは社内のですか？
あ、そうですね。はいはい。ちょっと別のリクルートの会社で仕事をしていた時に、う
ん、なるほどです。
その時は、こう、かっちりスクラムマスターを置いて、看板をこう壁に貼ってとかっていうのをやっていて、はいはい、やっていましたね。
なるほどなるほど。
スクラムでも疲れません？
うん、それはちょっとあるかもしれないですね。結構
よく話すやつ。
僕チームのプロあのケプトで出したんですけど、うん、振り返りでプロブレムにスクラム疲れるって出したんです。
それ具体的に言うと、ね、どんなところがですか？
まあ例えばチームであれば。その見積もりに対して厳格である必要がありますし、これ別に全部でもそうなのかもしれないですけど、そのワンスプリントっていうものの中でその常に追い続けなきゃいけない、そのタイムボックスの中できちんと終わるものを常にやらないといけない、まあこれは僕のチームが1週間だからかもしれないですけど、あとはそのプロダクトオーナーサイドとしてもバックログの中身を常に精査してエンジニアに対して要求をはっきりさせないといけない、でそれをこううまくプロセスが回ってるかを検査しないといけないっていう、そこのなんかちょっと気抜いたらすぐダメになるなみたいな感じが疲れるなって思って
確かに
わかりますね、そのやっぱなすごくねそのセルフディシプリンというかもうすごい自分たちを律して終わらせるんだっていうのでこうやらないといけないっていうのがあるし、でしかもね、まあ多分本当の問題は違うところにはあるんだろうなと、疲れる理由があったりするんだろうなって思うんですけどね、その持続可能なペースじゃないっていうところにはやっぱあるなっていうのはちょっと離れてみてね思うところがやっぱあるんですよ。
そうなんです、うん、ちょっと今度詳しく教えてもらおう。
そうだねちょっとデリケートな話になっちゃう。いやでもそうだね、すごいセットで持続可能じゃない状態で1週間スプリントを回し続けるっていうことはもう辛いですよね、うん、僕もずっとそうだったので、
どうですか、疲れませんか？
でもお話を聞いていて確かに当時疲れてたなみたいなのは今感じましたね、うん、疲れてたというかなんというんですかね、結構こう本当にスクラムって可視化のプロセスだと思っていて、うんはい、100% 可視化されるがゆえに、う なんかちょっと人間の本音的にはちょっと隠してうまくやりたい部分もあるけど、そういう言い訳は通用せんみたいなところなのかなって今話聞いてて、
そうですね、その2週間スプリントとかだと、うん、2週間スプリントとか2週間とかの後に期限がありますよっていうと、最初の1日2日ぼーっとしてて後で頑張るみたいなペースもできる、
3日目ぐらいからネットサーフィンを始める、
そうそうそうそうっていうのはね、1週間スプリントで厳格にスプ可視化したスクラムをやってると許されなくなるので、
そうですね
そうですよね、
うん、
ペース配分が難しくなりますよね。
まあ確かにそうですね、人間らしさを失ってるのが違うなそれは違うわ
そう
なんでしょうね。
スクラムでちょっとお聞きというかずっと気になってたことがあって、うんうん、スクラムってその開発のプロセスを定義したものであるという理解をしていて、うん
はい、
であのやっていてすごくここはどうするんだろうと思ったのが、その案件をレディーにするっていうところをいかにスピードアップさせるかっていうプロセスはスクラムにはないというふうに私は思っているんですね。
案件っていうのは作るものを
ピックアップするものの仕様を決めたりとか、あるいはまあ、つまりどうやって開発チームに、うん、あの手渡しできるか、
はい、
何もないところからみたいなとこのプロセス決めが、
はい
ないなと思っていまして、
うんうん、
結構そこがボトルネックになって、うんうん、なんか開発のスピードが思うように上がらないみたいなこともある気がしている、
うんうんうん、
でなんかそういうところをどうやって工夫されているのかなっていうのはすごい聞いて回りたいことですね、
うんうんうん、そうですね、そうですね、そのスクラム自体はやっぱそこは定義してない、
うんうん、
まあ、開発の仕方を定義してないと一緒 で、ね、プロダクトオーナーの仕事も定義してないっていうのは、うん、まあ、それはそれで OK だと思うんですけど、
うん、
あのでもその問題は本当によく来ますね。その使用、レディーって言ったりしますけど、
はい
はいはい、まあ、レディーの定義とか言ったりとかするんですけど、うん、それが、なかったらまあリジェクトされしてもいいっていうふうに言っているので、うん、そのバックログを詰めるところは問題によくなりやすいですね、うんうん、で、まあ、スクラムはもうそこはもうね突き放していて、レディーにするのが PO の仕事だから頑張れとしか言ってないんで、うんうんうん、でもなんか体制的にどんな感じなんですか。そこはやっぱプランナーみたいな人がいたりするんですか。
あ、やっていた当時はプランナーという職種がいましたね、うん、でプロダクトマネージャーが最終的に判断するという、
うんうんうんうん、そうですよね。だからそこが結構今だとプロダクトマネージメントとかっていう文脈でどうやるのがいいんだろうかっていうのが議論されてるっていう感じですね。だからスクラムではそれがレディーになってるかどうかしか知らない、
うんうん、ってことです
ね。それだけちゃんとやれとだけ言ってるって感じですね。でもそこ難しいですよね。
難しいですね、
うん、企画サイドというか、うん、
なんか僕は最近思うんですけど、まあ、そのバックログを作るフェーズに苦しんでたりするから特に思うんですけど、
うん、
プロダクトオーナーがこれやりたいんだよねって言うだけでいい気がしてます、
うんうんうん、
本気でそう言ってるんなら、
うんうん、
それがレディーの条件かなっていう感じです。どうせ仕様なんて分かんないですし、
うんうん、
プロダクトオーダーは、
うん、
まあ、あのこんなこと言うと失礼だな、
うん、
分かる
人
も、うん、そこの情熱だけで語ってる状態でも、うん、いい気はしますけどね。
そうね、なんで多分それ系はそうだとすると、まあ、あの重要だと思う一方で、うん、PO チーム的にもうちょっとブレイクダウンする人が補佐的にいないと、
うん、
まあ、しんどくもあるかなと思いますね。まあ、
そうですね、うん、PO チームなんかないです
言われるやつ、ね、
原理主義的に言
うそうですね、その、まあ、ビジョン語ってこうやりたいんだっていう人はもうどう考えても絶対必須で、ただその人が同じように、まあ、さっきのスキルの分担話じゃないですけど、
うん、
細かく機能レベルまで分割できるかって絶対そうじゃないケースの方が多いと思うんで、
うん
うん、はい、なんかそこはセットで動かないと。
あ、それはそうですね。
ですよね。でもそれをかけちゃうともう一番ダメですよね。
まあそれは最悪のケースにガチですね。
これやりたいんだっていう人がいない。
もう多分そういう風になっちゃう時って、そのレディーにならないとか開発できないとかになってる時って、
うん、
あの単純に僕はPO と開発チームの関係性が悪いだけな気がします。
ああ、まあリジェクト、本当にリジェクトするとしたらね、
うん
うん、僕も結構やっぱり妥協案としてはやっぱりその開発のスプリントの中で見積もりをするっていうストーリーをもう入れてましたね、
うんうん、
なるほど、
うん、見積もりのストーリーを入れて開発チームがもうストーリー分割とか見積もりをやるっていうのをやってました、
うん
うん、そこは現実、
今、まあ、あのチームとかでもそうですけど、開発チームから、うん、まあ、よっぽどなことがない限りは歩み寄ってくれるじゃないですか、
うんうん、そうですね
だからなんかあれですよね、多分スクラムとか開発とか以前に嫌われちゃったんじゃないかなっていう感じが、ね、しますけどね。
かあるのは開発チームが忙しすぎるからですね。
あ、そうですね、うん、あ、それはあるか、
うん、やってよそこぐらい、あ、もうこっちいっぱいなんだよっていう、ね、とかはあるかも。
そうか、うん、そうですね、うん、大変だな。
まあいろいろ本当ケースバイケースですね。あの便利な言葉を使うと。そうですね。じゃあちょっとあのせっかくねお互いポッドキャストをやってるんでポッドキャストの話を
いいですね
しましょうっていうところなんですけど、やっぱまずね事前に僕らで話したのはやっぱ、うん、あの他のポッドキャストやった時もこの話しましたけど、はい、続けるの大変ですよね。
そうなんですよね。あの、やり始めるのはもう勢いでいくんですけど、
はい、
3回で終了みたいな多いと思ってい
て。今何回ぐらいですか？
結構分割とかしてるけど、
そうですよね。エピソードだけでいくとそんぐらいいってますよね。
2年ぐらいやってますかね。
あ、すごい。もう結構、はい、継続的ですか？あの、間ポカーっと空いちゃったりとかっていう
は、まあ、ないです。
あ、すごいな。
そこはルールを作っていて、
はい、あの素晴らしい。
月1収録で、2本撮りで、まあ、月2で出すっていうことなんですよ。
月1収録、2本撮りなんだ。
はい、あ、なんで、まあ、あの、ここみたいに、こう、ちょっと、
はい、分割とかも含めてってことですね。
うん、ですね。で、まあ、30分前後っていうので、はいはい、ちゃんと、あの、固定してやってますね。
なるほど、なるほど。うん、いや、すごい。タイムボックス。
そのぐらいがですね、ちょうどいいというか、
はいはいはい、
なんかこう、エピソード2時間とかだと、編集、うんうん、後回しにしちゃって一生やらないとかあるので、なんか30分ぐらいだったらまあ1時間ちょいかければいけるかなみたいな。
そうですね、うん、確かに。そのタイムボックスは僕らちょっと見習わないといけないですね。
そうですね。
その結構ね、いつも2人でやるときはやっぱ35分から40分ぐらいがいいよねって言いながらも、うん、ちょっとやっぱ伸びちゃって、
うん、
編集で収めるかそのまま出すかだし、
うん、
またゲスト来てくださるときはもう話すだけ話す、
うん、そうですね。
で分けるっていう方針、うんですけどね。まあ、せめて二人の時はこうしっかり守らないとね。
まあそうですね。なんだろう、時間難しいですよね。
うんうんうん、
いやほら、あの自分もポッドキャストリスナーなので、
はいはいはい、
この話だったら1時間聞きたいっていうのも当然あるし、
なるほど、
うん、そのなんていうんですか、例えば有名どころで言うとリビルドとかは、
そうですね、
あの
2時間とかね、
2時間とか3時間とか喋ってる
じゃないですか。あの聞いちゃうもんね。
そうですね、うん、なんか難しい。
そうですね、なんか確かに事前に内容の評価もしづらいしね、
うん、
そうですね、斜め読みもできないし、うん、なんかそういう意味ではやっぱ短くあった方がよっぽどもうね、うん、ファンが固定ついてるならいいですけど、短くあるべきかなと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、
こう今あのいろんなポッドキャストが出てきているので、あんまり長くするとその聞いてもらえないかなみたいなことも思いつつ、まあ、あと技術に結構特化したあのあんまりエモい話とかをしないようにしていて、まあ、あんまりしちゃいけないってことはないんですけど、なんでこう結構情報量がこうギュッとなっているので、30分って区切った方がいいかなっていう感じですね。
30分めっちゃいい。確かに新しいポッドキャストがとかを見つけて1エピソードが1時間とかが何十個とか並んでると、うん、ちょっとやめとこうかなってなっちゃうから、見習おう。
そう、やっぱそうっすね。
ちなみにポッドキャストをこうやってる一番の動機って、はいはい、モチベーションってどこですか？
確かに
僕らを先に話すと、最初立ち上げた時に言ってたのは、なんかポッドキャスト昔言ったかもしれないですけど、もう僕らが話すと僕らの中で話考えも整理されるし、
うん、
っていう場にアウトプット、自分のためのアウトプット場にしようっていうのが一番大きかったんですよ。話して気づくことは結構あるじゃないですか、
うんうん、
っていうのがあったんですけど、そういうのってあります？なんか、
そうですね、始めたきっかけはその、まあ、一緒にコホストでやっている黒川さんという方がもともと誘っていただいたんですね、
うんうん、
で、あの結構2人とも英語のアンドロイドのポッドキャストを聞いていて、
はいはい、
結構 2,3 個あるんですよ、強いやつが、
うんうん、
で、ただ、あ、日本語のやつないよねって話になって、
あ、
じゃあこれ俺らやったら多分一番取れるよねみたいな、なんかそういう話になってやった感じですね。
ああ、なるほど。戦略的な。
うん。
うん、
補足ですね、ちょっと。この分野ならみたいな。
なるほど。こう続けていくにはまた 他の動機があったりするんですか。続けられてる事実があるじゃないですか、うん、その習慣化してるっていうのもありそうですけどね。
でも一番モチベーションで言うとやっぱ単純ですけど、ツイッターとかでエゴサーチして、
フィードバック
なんか聞いてくれてるとか、
あ、それはありますね。
なんか電車のお供にしてるとか、寝るときに聞いてるみたいなの
を、ね、そうなんですよね。
ね、もらうと嬉しいですよね。
いや、嬉しいですね。
なんか、嬉しいのかな。なんか、自分の声、そんな聞かれたくないという気持ちもありつつ、まあ、ただなんか、こう、影響を与えられてるっていうのは、普通に、ね、うん、嬉しいですよね。
そうですね。うん、確かに。やっぱりフィードバック、嬉しいですよね。良いものも悪いものも含めて。
そうですね。まあ、特に、その、僕はっていうか、僕らがやってる話って、うん、気にかけてる人そんなにいないんじゃないかっていう風な印象が僕は持ってたので、
に近い。
はい。なので、すごい、反応嬉しいですよね。
すごいためになるなと思っていて。
マジですか。
なんて言うんですかね。結構、その、普段仕事してる中で気にかけてる部分なんだけど、なんかこう、改まって話すにはちょっと気恥ずかしいとか、あとなんか会社依存の部分もあるから、なんか一般化しづらいみたいなのもあると思っていて、なんで、すごい、こう、あ、こうやってるんだっていう受け取り方で、すごい僕は聞いてます。
あ、マジですか。ちょっと今のところ編集して、iPod に入れて、辛くなったら聞こう。
なるほど、
確かに。いや、本当にありがたい。
このエピソード聞き直した
ら、ね。なるほど、なるほど。機材とかはどんな感じですか？
機材ね、ちょっと僕詳しくないんで、実はですね、ほとんどお金払ってなくて。
うん、ああ、そうなんですね。
ちょっと知り合いがポッドキャストを始めたんですよ。
はいはい。
で、いい感じに終わったんですよ、3回ぐらい。
なるほど。
で、あ、じゃあ、ちょっと貸してって言って。
ああ、そういうことです、ね。
借りてるんですよ。
譲り受けたんですね。
そうなんです。
はいはいはい。
だからですね、ただ、
ちゃんとマイク立ててみたいな感じですか？
マイクは手で持ってるんですよ。
ああ、でも一人一個持ってるって感じですか？はい、
そうですね。
あ、うん、そうですよね。いや、結構僕らもかなり、まあ、こだわってるとまで言えないですけど、うん、結構気をつけてるのは、その、音質がやっぱ最低限担保したいっていうのありますよね。
う
ん、その真ん中にマイク一個ボンって置いて撮る。
そうです
ね。じゃなくて、はい、必ず一人一個マイクがある状態にするっていうのはね。うん、
そうですね、
うん。やっぱ聞きやすさってね、大事ですよね。
違いますからね。
うんうん、ちなみに全部オンサイトでやってるんですか？その集まってやってるんですか？これみたいに。
基本そうなんですけど、
スカイプ、
スカイプでやって、たのも2回かなありますね。1人は US に住んでる方で、あともう1人が福島かなに住んでる方で、
なるほど。
ちょっと直接はできなかったので、
はいはいはい、うん、
ただですね、結構大変なのでできればもう
やりたいんですよね、
そうですよね、直
接。テレビ電話って結構間の取り方とか、ね、うん、聞きづらかったりもあるし、
そうなんですね。
慣れが必要ですよね。
そうですよね。
うんうん、
じゃあ今日はこんなとこですかね。
そうですね。
はい。じゃあ、とけみさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。